皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回もラボを飛び出して神村研修さんとの取材の模様をお送りいたします。それではどうぞお聞きください。
坂東隆弘のポイッと手放す系ラボ、
神村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ティール組織の特徴についてお話をいただいて、でそれについても衝撃を受けた人、なんだかよく理解できない人、いろいろいるかと思うんですけど、具体的にこんな会社があるよというのをですね、ティール組織の本の中では海外の会社ばかり事例として載ってるんですけども、神村さんがご存知の会社でこういう会社あるよという事例があればですね、教えていただきたいなと思いまして。
はい、ありがとうございます。で実際ですね、この本出たのが今年なの で、
そ、 うです、ね、
でその前もティールという概念というのは日本には一切広がってないので、基本的にティールを学んでティールを作ってるっていう組織はゼロと思っていただいたらいいかなと思います。はいはい、で同時に、まあ、ラルーさんが調べた時に同時多発的に新しいパラダイムの組織があったというような形で、日本にもいくつかやっぱり今までとは全く違う価値観でやった組織は実際存在しているので、まあティールに近い事例みたいなものはいくつかあるのかなっていうのは私も思ってますし、それをいくつか見せていただいて、あ、これはティールを実現していく上で学べるなっていう事例はまあ結構あるなという。
あ、そうですか。
はい、はい。で今からいくつかお話できればと思うんですけども、一つ目がある服の会社さんなんですけれども、服っていうのはすごい本当は大事というかですね、飲む薬は生薬って書くんですけど、服のことは体薬っていう人たちもいるんですね。大きな薬、それは肌に包む衣なので、すごい体を整える上ではすごい役に立つというか必要不可欠 で、 でそういったものを化学繊維じゃなくて本当に質のいいもので服を作りたいと思った経営者デザイナーさんがですね、探し求めた結果、タイの麻と出会うんですね。でタイの麻を使って服を作ろうということで始めたんですね。でその時にやっぱりすごい自然でありたいっていうことを大事にしていて、はい、で何をしたかっていうと、タイの村に訪れて布を織る人たちを集めるんですけども、その時にあなたたちが美しいと思う布を自分たちのペースでいいから塗ってくださいと、ノルマ納期は決めませんと、でそれを全部買い取りますと、でそれで売っていきますからっていうようなやり方にしたんですね。で要はすっごいサボる時もあれば頑張る時もあって、
なんかサボりそうっすけど ね、
そういうこともあったと思いますし、勝手に人を雇って増えてたりもする時もあるらしくてでそういう本当にコントロールが効かない、まるで農業ですね、豊作の時もあれば凶作の時もあるみたいな状態で服を作っているんですね。で売り方もすごいユニーク ですごいファンが多いんですけども、展示会販売という形式で日本各地でファンが例えば北海道で展示会販売やりたいですって手を挙げるとですね、京都が物流の拠点なんですけど、京都から200着送って、でそれで北海道の人がそれを受け取って販売を展示会販売して売れ残りを元に戻すと、送り直すみたいなことをやっているような展示会販売方法で、なので日本中に100箇所ぐらいそういうことをやる人たちがいるような状態なので、まあ展示会販売してる人にとっては本当はもっとね安定的に供給されると嬉しい人もいるんですけども、そんなタイの生産者に無理をさせないという思いに共感する人たちが集まっているので、それが成立しているっていうような、そんな組織。
面白いですね。
で常に自然を大事にしているので、で新しく人が増えてくるとどうしても欲しい商品が安定的にやってこないので、これちょっとちゃんともうちょっとたくさん作ってくれませんかって、このワンピースもうちょっとこうとかっていう風になるんですけど、いやそれは自然じゃないでしょうと、逆に欲しい時にいられないからこそ運命的に出会えたこの服を本当に愛着が湧くんじゃないですかみたいな会話でその場が過ぎていくような、そんな感じの組織なんですね。
なるほどね。
ですごく驚いたエピソードがあってですね、それがすごくティール的だなと思ったんですけど、ある時にですね物流の中心の人がですねこういうふうに言ったんです。今まで私が物流で200着を数えて、で展示会販売送った、でそしたら50着例えば売れたとしたら150着返ってくると、でそれは物流の中心で数え直してで終わりっていうことをやってきたんですけど、この数える行為をやめようと思うんですと、 言ったんです。なぜか。結構こういうことをやるとですね、まあ違う数で戻ってくることが多いんですね。
そうですね。
そこそこあるわけですよ。50着売れたか150着送り直しましたって言っても148着とかだったりするわけですね。でその時何度も数え直しますよね。でそれで電話して確認したりとかしますと。でその時にいろんなことが生まれると。で一つは自分は数え間違えたのかもしれないと、大事なものっていうので何回も何回も数え待ちますし、展示会販売する人が数え間違ったのかもしれない、あるいはお客さんが盗んだのかもしれないとか、そういうマイナスのことを結構考え始めるわけですよ。そしてでもそんなこと考えたくもないので一生懸命また考え数え直したりとかってする、この時間が私たちのこの思いを持って広げているコミュニティの健全さを阻むものかもしれないので、もし年に数点なくなるぐらいだったら、それが私たちのコミュニティを豊かにするんだったら神にあげるぐらいの気持ちでいいんじゃないかと。
神にあげるね、
でそれだから数えることをやめにしたいと思いますが、どう思いますかっていうのをみんなに投げかけたんですよ。そしたら満場一致でいいんじゃないかというふうになって数を数えることがなくなったんですまあマネージメントからすると大後退だと思うんですね。
そうですね。
だけどもすごい攻めの決断なんですね。コミュニティがコミュニティとして機能する上で、でそういったことが、例えばその組織は年に数ヶ月結構赤字になる時があるんですね。展示会販売が少ない時とかっていうのがあって、でそういうことがあったっていう問題が起こった時にもみんなでゆっくり話し合いながら、その時ってじゃあみんないいかげん休暇にすればいいんじゃないのと。でそうすることで他の組織で働いてもいいし、旅に出てもいいし、そうやって経験したりとか他の経験することがまた自分たちにまた多様性的な価値観をあるものになるし、じゃあ休んじゃおうかと。その時の給料どうするのとかっていうのが後で出てきたんですけど、あそれも考えなきゃねぐらいな感じの絶対もらわないと無理ですとかではなくて、だからそれを皆さんが、特に皆さんすごい自然にどうやったら無理せず自然であれるかっていうことをいいものが広まるかって考えていて、権利主張する人が少ないですし、その何か問題があったらみんなで考えて対処していけばいいんじゃないかっていうことが自然にできているので、まさにティール的だなというふうに思った組織の一つでございます。
その存在目的、何のためにこの会社があるのかっていうところがはっきりしていて、それをスタッフの人もそれを理解して共感した人が集まっていると。どうやったら自然にいられるかっていうことが一番大事なんだと。
そうですね。それが商品とスタイルに全部一気通貫してる感じですね。自然でありたいとか、服を通じて一人一人の冷静を高めたいというか、そういうものとか、全員が表現者であるみたいなものが常に交わされてますし、それをお互いがコントロールしたりはしないっていうようなことが息づいてるような感じがします。
あと商品についてもなんかね、もっとそのマネジメントして教育とかしたりして品質管理とかした方がよりいいものをたくさん広げられるからいいじゃないかと思いがちだけど、それはナチュラルじゃないと。あるべき姿じゃないと、
はい、
うちにとってはそうだと、
はい、
何のためにこの商品を届けるんだというところの目的と紐づいてるわけですね。
そうですね。ただ結果もう全然売れてるというか、
結果売れてる
んですね。すごいもう日本中でファンもいますし、経営的にもすごい安定している組織ですね。
なるほどね、面白い。わかりやすいです。ありがとうございます。もう一つぐらい、はい、よかったら、
一つこれはその出版社さんの例ですごく採用がティール的だなというふうに思った事例です、
はいはい、
でティール組織っていうのは本当に恐れとかエゴとかっていうものをどれだけ手放せるかが一人一人の本当のパフォーマンスというか仕事への情熱につながるかっていうことで言うと、ティール以外の組織で言うと採用部門を切り分けて、そして合理的に採用して雇うわけです
ね、
だけどそうするとですね、採用された人は1日目の職場の日に初めましてで職場の人たちに話すんですね。でそうするともうそこってもう恐れの塊ですよね。うまくいくかなと。
怖いですね、
みんな飾りながら気に入ってもらえるのかなっていうふうに思いますし、で職場の方も職場の方で新しい人が来てまだ会ったこともない人が来るのでね、そういうこと不安なので、それでちょっと緊張関係を持ちながら、で全員がそんなねコミュニケーション豊かですぐに一つ仲良くなる人じゃなかったら、緊張感がある中でだんだんと飲み会とかしながら和らげていくっていう感じなんですけど、
まあそんなもんだと学校でも転校とかそうですもんね。
当たり前ですよね。
当たり前当たり前。
だけどそれがでも実は管理マネジメントの入り口になってる可能性あるわけですよね。
あ、その時点で。
はい。
うん。
で、その恐れボイスだったらやっぱり結果が出なかったりするとやれとかっていう風にもなってしまいますし、安心感がないですからね。で、ある組織は全く違うやり方なんですね。うんうん、で、それはすごい面白くて、出版社なんですけども、うん、まず履歴書関係なくエッセイで見ると、
うん、
で履歴書とかすると学歴がこうだからとか、はいはいはい、こういう経験をしてるからって頭が働くんですね。
うそうですね。
じゃなくてもう読んでみて会いたいか会いたくないかだけでエッセイを見て、で社員の人が会いたいランキングみたいな感じで一番上から面接していこうと。
うん、
で面接はほぼ全員のスタッフがあってですね、そして一人でも働きたくないっていう人がいたら一切雇わない。
う
っていうことはもう徹底していて、でそれで決まっていくっていうことをしてるんですね。でそうすることでやっぱり雇う前から全員がちゃんと関与しているの でその人柄も知っていて、で働きたいなと思って雇うから、で一人でも働きたくこれじゃちょっとちゃうんじゃないかなと思ったら、そういう思いを持ってる人に新しい人が増えるわけなので、それはギクシャクもするかもしれないですね。でそういうことが一切生まれない採用プロセスの中でやっていっているっていうような組織ですね。
なるほどね。
でこれも本当に多分雇われた人も全員社員に受け入れられてますので、多分その安心感ありますよね、働くときに。で当然元いる人にとっても急に自分と合わない人が来るかもしれないってことは全くなくて、ウェルカムすることもできて、すごいスムーズに仕事に移れるんじゃないかなっていう感じで思いました。
ティール組織の特徴の中で言うとホールネスのところに
合致しますかね。そうですね、ホールネスに合致するところですね。
だその人をキャリアとか資格とかそういうもので見ないで、その人そのものをできるだけありのままに見て、しかもその応募者にとっても会社全体、まあ、会社構成する全員を見てもらうというようなことですね。そうですね、ありのままを。
そういうのを地で言っている組織と出会って、ああここも素敵だなというふうに思った覚えがあります。
そうですね。まあ、そういうことでその実例と紐付けていくと、少しずつその言葉がね、ティール組織で出てくる言葉は、まあ、翻訳というかもともと英語ということもありますから、ちょっと分かりづらいなと思うこともあるんですけど、
そうですね、
つながってきますね。面白いです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちょっと、ね、話を変えて、カムラさんの会社でも、
はい、
このティール組織を実際に導入したと。
そうです。
でコンサルタントも導入して、はい、ザッポスのコンサルタントを導入。
そうですね、元ザッポスのコンサルタントですね、は
い、でその話をお聞きしたいんですけど、
はい、
ここでうまくいったりいかなかったりということがあったっていうことも聞いたので、
はい
はい、その部分をちょっとありのままにですね聞けばと思うんですけど、は
い、ありがとうございます。
実際どんな感じだったのかと。
はい、もともとうちの組織も割とティールに近いと思うんですね。もともと仲間を幸せにしたいとずっと思ってましたし、
はいはい、
指示命令とか一切ないんですよ、
はいはい、
これやってくれとかこのプロジェクトお前やれねとかっていうことは全くないですし、うんうん、私が代表なんですけど、うん、承認した覚えがないというか
承認した覚えがない、
はい、なんか何かに承認してくださいとか決めてくださいみたいなことはないので、
そうすか、
まあ、好きに物も買ってますし、うん、プロジェクトも勝手に始まってますし、人も雇われてたこともありますし、
もうティール的じゃないですか。
もともとそもそもティール的ですね、
うん、
で出社時間も終了時間もないですし、
うんうんうん、
私が嫌いなのは年間有給休暇所得数みたいなのが一番嫌いなんですけど、
は
あ
は
あ、休みたかったら1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でも休めばいいじゃんっていう風な気持ちでいるので、
そうすか、
なんでそれが縛られる理由が分からないというか、人生で探求したい時に3ヶ月探求したい時もあれば、うん、ね、親が残念ながら亡くなられた時っていうのはそのショックを癒すとか、そういうの人たちとの思い出を味わう時間をなんで 2,3 日で回復するとかって普通人間として逆にありえないじゃんっていうふうに思いますので、まあたっぷり休んだらいいと思いますし、そういうのをなんか休暇これ以上取得したらお金がみたいなんでためらってほしくないなっていうのもありますし、そもそも そこを制限する理由がない、
なるほど、
というような思いで好きなようにやったらいいんじゃないっていうふうに思っている人なんですけど、なのでかなりティールに近かったとは思います。
そうで
しょうね。なのでティールと出会った時もすごいフィットしてましたし、
まあ、共感しますよね、
うん、よりこれでしっかりと意思疎通もより良くなり、うん、そして組織のエネルギーも上がってお金も回っていけばいいなっていうことも思いましたし、うんうん、でそういうので、あ、これはティールを日本で一番初めに体現できるのがうちの組織だと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこから割と自分のエゴが増大していってですね、ちゃんとやりたいというようなことから、うん、割とトップダウンまではいかないですけど、うん、もうそれはティールに行くよねっていう感じで、うん、みんなにティールを読むようにも求めるようになるし、うんうん、まあ、ジョージというコンサルタントを入れることも絶対に入れるっていうことも決めるようになるし、
あ、うん、それは神村さんが決めた、
そう、うん、
まあ、つまりトップダウンで決めた、
そうです、うんうんうん、まあ、自分なんかティール化しない道はないっていう風に決めちゃった部分がありますよね、う
ん、それが何がまずかったんですか。
やっぱりそうするとですね、まあ、そんなに反対運動までは起こらないんですけども、うん、要はそこまで賢秀がティール化したいんだったらついていくよってなりますね、
うん、
だから結局そこに温度差はあるわけですね。
温度差、
ついていく人とティール推進したい人っていうような感じの中で、みんなが組織の未来を探求しているかっていうと、まあ、賢秀言うんだったらやるよみたいな感じなので、まあ、そういう意味で言うと、あのジョージのセッションにすごい強い思いで参加してくれるかっていうこともそうですし、勉強もしてくれるかっていうことも含めて、なんかやっぱり引っ張ってる感じは否めない感じに。
今までそういうのなかったんだけど。
そうですね、そういうことですね。
ちょっとやらされ感じゃないけど、
うん、そこまで言うんやったらやるよっていう、もう本当にこのなんていうか別に反発ではないんですけど、エネルギーが、
あ、
自分としてはどんどんこのティール組織なんぞやってももっとディスカッションして、もっとこうだよね、ああだよね、試してみようかぐらいの熱で、
もっとボワッとくるかと思ったと、
はいはい、そうそうそう、
スイッチがさらにと、
そうそうそう、そういうのはなかったっていう感じですね。
若干なんかちょっと進化しちゃったみたいな。
そうですね、そうですね、沈下というかな、エネルギーが弱い、
弱くなった、
別に反対はしないけど弱い。
あ、面白いっすね。ほぼティールっぽかったと思うんですよね。
はい、そうなんですね。ただそのやっぱりグリーンの罠というか、うん、いろんなことをみんなで話すことが多いので、やっぱ会議が多かったりとかですね、うん、
あ、なるほど。
やっぱりそのみんなどっかでお墨付きが欲しいんですよ、うん、自分で責任取ってやるというよりも、
はいはい、
会議でみんなが OK したんだからやりますっていう、その失敗した時もどっかで、いや、みんな会議でオッケーって言ったやんっていうのがあると安心なわけですよ、うん、何か行動するときに、うん、だからみんな会議にかけがち、うん、でそれは代表の僕もなんか決めるときに会議でみんながオッケーだから進めるっていう、これにもう慣れきっているので、アドバイスプロセスで助言だけもらったらもう自分で決めるっていうときも、なんかみんなの会議で行こうと決めたが、みんなと一緒に
会議の場でね、うん、決めるっていう、
もともとみんなと一緒にっていうのが強いゆえに、勝手に決めるみたいなものはなかなか抵抗感があって、でそこのグリーン的な罠にはまっている組織でもありました。
なるほど。
で何よりその一個のトラブルじゃないですけども、一つ参考にしたのにホラクラシーというやり方の統合的意思決定っていうやつがあるんですね。それはあの何かの提案に対して結構ミーティングカチカチってやるんですけど、明確化するラウンドと質問するラウンドと反対するラウンドとみたいな感じで分けてるんですよ。でそれを深い理解をせずにやってしまったことがあって、
その手法を取り入れたと。
そうです、はい、でそれである人が提案をして、それに対して質問があってリアクションがあって反対意見があるっていうのをやっていったんですけど、そうするとせっかく頑張ってこのプロセスで提案した人が反対意見がわーってなった時に、もうすごいなんか初めの提案のエネルギーがどんどんどんどん下がっていくような感じのことが目に見えて、で結構それが結構大きな混乱にちょうどなっていくんですけども、でそういうことを味わって結構組織がぐちゃーってなったことがあったんです。で実はそれは取り入れ方が雑だったっていうことが分かるんですけど、ホラクラシーではそのプロセスで反対意見が出てきた時に、日本ってあの人が新規提案するとか新しいことをやろうとすると、ちゃんとそれが成功する理由を説明しろって言われるんですね。
はいはいはい。
でそれで説明すると誰か論理的に突っ込むわけですよ、はいはいはい、この視点が足りないんじゃないかとかですね、それはエビデンスとして弱いとかでいうような感じでいろんな突っ込みが入って、結局シュンとなってしまったりすることが多いっていうのが起こっちゃっていて、実はホラクラシーってそうやって気軽に反対を言えるんだけども、その後ファシリテーターがしっかりと反対意見の方に論証責任求めていくんです。
なるほど、
うん、今反対とおっしゃりましたけど、それはこの提案が例えば、ね、そんなことやったら組織がギクシャクするよとかって反対を出した時に、ファシリテーターがその提案をした時にギクシャクするのか、そもそもうちがギクシャクしてるのかどっちですか、
なるほどなるほど、
そしたら、あ、 や別にその提案をやるから生まれるギクシャクではない気がしました、うん、あじゃあ反対意見じゃないですよねとかですね、
整理してくれる
わけですね。そうそうそう、でそれはちゃんと過去のエビデンスに基づいた反対なのか憶測で言ってるのかどっちですか、いやちょっとそういう可能性もあるかなと思って、あじゃあ反対意見じゃないですね。でこれはそれはやってみてトラブルが起こって戻ってくるものでも OK なものなのか、やってみたら取り返しがつかないのかどっちですかとか、まあ、やってみてからも取り返しがつきそうな気がします、あじゃあ反対意見じゃないですねみたいな感じで気軽に言う反対意見をどんどんパッパッパッパッと弾くことで、その発言者がずっと守られていてですね、でかつ守られてるって本当に感じると反対意見がすごいスムーズにヒントになる、
入ってくんだ、
あ確かにその視点なかったなとかですね、攻撃じゃなくなるんで絶対守ってもらえると、
そっかそっかそっか、
あ確かにその視点なかったから組み込んだ方がいいわとかっていう風に冷静に反対意見を取り込めるようになってくるんですね。
本当により良いものになりやすいわけですね。
それが統合意思決定プロセスってやり方なんですけども、でそれをやらずに、それを知らずに変に真似ただけゆえにめっちゃそのテンション下がっちゃったんですけど、でやっぱりそれをしっかりやると守られてるのですごく冷静に、基本的にこの人がやりたいことをやらせてあげようというスタンスの会議にどんどん変わってくると、人って何かの時に否定されたとかやらせてもらえなかったら違う人の会議でやらさない方の役をになってしまうんです、
はいはいはい、
連鎖する、
わかりますわかります、
うん、だけど統合否定的な会議をやってくると、うん、やってみよう文化とかやらせてもらえたみたいなので、うん、どんどんお互いがポジティブなフィードバックをするような、
確かに確かに
会議の雰囲気がガラッと変わって
なりますね。それは
でそういうような経験をしたりとかしつつ、僕も日本でいち早くティールモデルの事例になるんだとか、うん、ティール組織が完成したって言いたいみたいな話とかを手放して、うんうん、まずそもそもなんでやりたかっていうと仲間が幸せにしたい、で僕自身は休む前に雑談すら許せなくなってたっていうような中で、そんな組織をしたかったわけじゃなかったんだよなとかっていうような感じの、人を幸せにしたい、あ仲間を幸せにしたいとか、あこういったことを通じて本当に社会を良くしたかったんだなみたいなことの原点の中で、まあいずれティールになればいいなぐらいな感じに今思っているので、
うん、今はそう思ってるんですね。
そうそうそう、
急いでないわけです、ね、
全然急いでないです、うん、なのでむしろ逆に加速してきてくれるというか、うん、結構いい感じのコラボレーションもチーム内で生まれたりとか、うん、その後輩陣もすごい生き生きし始めているので、うん、すごい良かったな
と。なるほど、だからグリーンからティールへの移行が、まあ、結果スムーズ、結果というか、まあ、そのそういうプロセスを経て、
そうなんですよ、
ははなんかね、ほぼティールのような組織だったのに、ティールにさらにしたいという経営者のエゴが、
はい、
あの入ると、要するにティールにするっていうことが目的になっちゃうことによってうまくいかなくなっちゃう。
そう、人はコンセプトになりたがらないってラルさん言ってますけど、
はいはい、
ティール化するということは経営者はワクワクしても、うん、メンバーからすると一つの変化なので、
うん
ね、
うんうん、変化は怖いですよ ね
幸せになりたいとは思ってると思うんです
けど、ヒ
ールになりたいっていうものにみんなが共感するかっていうのは、それはおこがましかったなっていうところはありますね。
はあ、河村さんも何十回もディール組織を読んでても、でもそれでも自分のことに置き換えてみるとうまくいったりいかなかったりするっていうことですね、
はい、そうです、未だに気づきが、うん、多いですね。
なるほどですね、
はい、
で世の中の経営者もきっとそうだと思うんですよね。実際にあこれはいいかもと思っても、それを自分の会社にどうやって当てはめていこうかというようなことはすっごい難しい、実行難易度が高いなと。
難しいと思います。はい、
なんかでも私もこの手放す系ラボということを通じて、そういう経営者あるいはそこに所属しているメンバーの方、社員の方の何かね、手助けができるようになればいいなと思ってるんですけど、まあ、でもそういうのをずっと続けられてこられていて、たくさん実例もお持ちで、これからも私も勉強させていただきたいと思ってますんで、
はい、
今回は本当に貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。